さあ、ここからもスタジオに素敵なゲストをお招きいたしまして、たっぷりとお話をお伺いしていきます。2ヶ月に1回新生会富山病院からスタッフの方お越しいただいておりますけれども、今日はですね、広報担当の高森雅治さんにお越しいただきました。高森さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日はですね、高森さんにこの広報のお仕事についてお伺いしたいと思うんですけれども、
はい、
広報の主な仕事っていうのはどういうことがありますでしょうか。
そうですね、病院の広報って言われますと特別な感じするかもしれませんけども、
そうですね、
一般の会社さんとほとんど同じでして、ホームページを更新したりとか、あとはパンフレットですね。病院でいろいろな企画とか、そういうその医療サービス、こんなの始めましたっていうのがありますので、それは地元の患者さんを中心に、時には県を渡って、県をまたいで、そうやってその案内することもあるんですけども、いろいろそういうものを作って宣伝ですよね。
はい。
はい、せっかくいい医療サービスがあっても、それを宣伝しないと患者さんは利用できませんので、
そうですよね、
そういうところで広報の、その何て言いますか、役割っていうのは、大切だなと思ってますね。
そうですか、はい、この広報課というふうにですねなっているんですけれども、今は、はい、これがもともとはそのチームだったんですね。
はい、1年ほど前にチームから課に変わりまして、
はい、
でメンバーも私含めて今は3人ですね。女性が1人と私含め男性2人。
そうですか。そうですね。じゃあチームの時にはもっと少なかったんですか。
チームの時は逆に1人多かったんですね。
あれ、そうなんですか。
多くって、その人がちょっと配置転向しまして、今ちょっと3人で少数制でやってます。
どうですか、でも1人減っちゃって大変になったわとか、チームの方がもしかして良かったんじゃないのとかってことはないですか。
そうですね、マンパワーと言いますか、
はい、
人数がちょっと必要な企画の時は4人の方がやりやすいっていうことあったんですけども、人数が減った分みんなで協力して力を結集してやってます。
そうですか。で、ホームページの作成とか、あとは広報、パンフレットですねについて作ってらっしゃるということがあるそうですけれども、高森さんのご担当というのはどんなことがあるんですか。
私はホームページの担当ですね。
そうですか。ということで、もしすぐにホームページ開ける方は開いてみてください。それは高森さんが作っていらっしゃいます。見やすいですよね。
ありがとうございます。
何かそのホームページ作りで工夫されていることっていうのはどんなことがありますか。
ホームページホームページですね、極端なこと言いますと全世界からアクセスできるもんですから。
ですよね。
そこがちょっとパンフレットとは違うところなんですけども、
はい、
たくさんの方が見てくださるので、あと言葉遣いですよね。言葉遣いであったりとか、できるだけ見やすい配色ですね。なかなかそう言っていろんな一旦そういうものを作っても、ちょっと手厳しい意見を患者さんからいただく時も
あ
るんですけど、
はい、
そういうことを一つ一つ次作る時には反映して、できるだけ見やすいもの、分かりやすいものを提供するように努めていきたいなというふうに思っております。
そうですか。新生会富山病院のホームページでは、
はい、
これまでこのスマイルに出てくださった皆さんの音声を ね聞くことができるんですよね。
そうですね、はい、シティ FM さんから音声のデータを提供していただきまして、ホームページに掲載しておりますので、
はい、
ぜひ一度また皆さん聞いていただければ嬉しいなと、
ね、これまで本当にたくさんの先生方や、ね、スタッフの方にお越しいただいたんだなというのがよくわかります。残念ながら BGM とか、あと音楽っていうのは載せられないので、今も特別にここに IC レコーダー回して、はい、声だけ録音しておりますので、はい、これを後から高森さんにお送りすればいいんですよね。
そうですね、よろしくお願いします。
はい、ということで、またホームページに載った際には改めて聞いていただければなと思います。
よろしくお願いします。
はい、その他にも最新情報が、ね、次々とアップされていたりとか。
そうですね、毎日更新する場合もありますし、
はい、
ちょっと3日とか4日とか空いちゃう場合もあるんですけども、病院は常に動いておりまして、いろんな企画とかお知らせとかですね、公開しておりますので、皆さんぜひアクセスしていただきたいなと 思います。
そうですね、あとあのパンフレットの他にも、
はい、
あとあのなんていうんですか、皆さんにお配りする
院内ですか、
外部の方にも、
外部の方に、まあ、あのカレンダーとかですね、
あカレンダー、
はい、まあ、医療サービスを載せた健康カレンダーっていうのが今まであったんですけど、まあ、ちょっとまあそれ今お休みしてまして、
あそんなのがあったんですね、
いろいろあのパンフレットの他にもあの主治医の一言とかですね、
へ
あと内科の先生があの原稿は作ってくれてるんですけども、まあ、その時タイムリーな季節に応じたその医療情報とかですね、
うん、
まあ、そんなのをあのお配りしてまして、まあ、患者さんなど待ち時間がちょっと長い時にあの手に取って読んでくださってる方もありますね。
ああそうですか、私が言おうとしていたのはね、
はい、
あれです、和言
愛
護、和言愛護、
あ、はい、あれはあの広報誌ですね、
広報誌なんですね、
あ、まあ、パンフレットといえばパンフレットなんですけども、まあ、当院 の, そのまあ公式の、どう言ったらいいんでしょうね、まあ、紹介が載ったものですよね、う
ん、あれは病院で手に入るんですか。
そうですね、まあ、基本的に病院で、まあ、部数限定なんですけども、うん、総合受付でお配りしてますね、
うん、
で主にはその地元 の, その開業医さんとか、会社さんとか、あとはその学校ですね、学校とかにその郵送してできた際はお送りしてるんですよ。
そうですか、こちらもね、女性の方が作ってくださってるそうですが、
そうですね、あの広報課の女性スタッフが、原稿の作成から発行まで一人でやっております。
一人でですか。
そうですね、
そうですよね、3人しかいないんですもんね。
そうですね、はい、
それ考えるとね、なんかすごいことですよ ね, すね、
まあ、やっぱり彼女も好きだからできるんだと思いますね。
うん、じゃあぜひ新生会富山病院に足を運ばれた際には、
そうですね、
和言愛護、これが和言、
和言っていうのは和する顔とかいう和言ですね、
和言
で愛語は愛情の愛に語るですね、もともとは仏教 の, 言葉なんですけども、
はい、なんか病院内にはいろんな素敵な言葉とか ね,
そうですね、書とかそういうその絵画とかはもしかしたら美術館、ある美術館より多いんじゃないかなっていうぐらい点数ありますね。
ですよね、うん、心にね響くそんな言葉もねいっぱいこう飾ってあって、
そうですね、
うん、いいんですよね。
皆さんちょっと LINE された際にはぜひ見ていただければいいかなと思います。
そうですね、まあ、そんな風に広報課の皆様お仕事されているそうなんですけれども、
はい、
そうすると高森さんのお仕事としては基本的にはずっと1日パソコンの前にいるっていう感じですか、はい、
そうですね、パソコンの前で1日キーボード叩く日もありますし、
はい、
まあ何て言いますか、原稿のネタがないと、なかなかページもできないから、
そうですね、
取材に伺って写真を撮る時もありますし、文章で作文する時もありますし、そういうネタを集めて取材してからパソコンの前に座ってっていう感じですね。
まあ、でも外に出られる時間もあるっていうのはいいですよね。
そうですね、まあどちらかというとその院外と院内でしたら院内での取材の方が多いんですけども、
あ院内の取材ですか。
そうですね、
あ先生にお話聞いたりとか、
そうですね、
あそっか、
で、まあ、その医療情報を形にするまでが、
うん、
私の仕事というか。
へえ、まあでも先生方もね、なんていうかそういうお話ってしてくださる、
ね、そうですね、
なんていうんですか、お話のお上手な方が大変多いから。
そうです ね,
ね、
まあ、先生方がそうやって患者さんとかですね、地元の方に伝えたいこと、
うん、
それをその、まあ、パンフレットなりホームページという形で提供することが、まあ、私たちがその存在する大事な役割というか、
うん、
届けてなんぼのところがやっぱりあります
ね。そうですよね、届かないんじゃもったいないんですよね。
そうなんですね、はい、
うん、そうですか、まあ、ホームページを作る際に大事にされていることもお伺いしましたけれども、その全体としてその広報ですっていうことで、
はいはい、
なんかこう大事にされている、大事に思っていらっしゃることっていうのはどんなことがありますか。
まあそうですね、私たちがそうやってその院外もそうですし院内も皆さんに情報をお届けするためには、私たちがその分野に詳しくないとなかなかできないもんですから、
はい、
まあアンテナをちょっと高くですね立てて、うん、できるだけ旬なネタ話題は、
はい、
新しいうちにお届けすると、
うん、
せっかくいいものがあってももうあの期限が切れちゃう場合があるんですね。
そうですね、なんかちょっと古く感じてしまったりとか、ま
あ、そうなんですね、今更それ案内するんですかっていうこともあるので、
うん、
あのできるだけタイムリーにあの旬なものをお届けするということで、
そうですか、
やっております。
ね、ホームページとかって本当にそうですよね。
そうですね、
はい、もうすぐにやんないとなっていうのは ね私もいつも思うんですけれどもね、はい、そうですか、ぜひご覧になっていただきたいと思います、はい、新生会富山病院で検索していただきますと、もうそりゃすぐに出てまいりますので、
そうです ね、はい
はい、新生会の生は生きるという字です。
そうですね、
あの真実の真に生きるという字
です。そうですね、正しいっていう字書かれるんですけども、
ちょっと間違いがちですよね。
そうなんです、はあ、うん、よく間違えられます ね、
お気をつけくださいませ、
はい
じゃあそろそろ曲に行こうかなと思うんですけれども、はい、今日選んでくださった曲がですね、バードって読むんですよね。
そうですね、
君が好きだと叫びたい、
はい、
熱い曲ですね。
そうですね
、はい、なぜこの曲選ばれたのか教えてください。
まあ、私小学校中学校の時にスラムダンクというあのバスケットのアニメ漫画が、流行った時代でして、
はい、
でまあ、それをその好きで見たりしてたんですけども、
うん、
まあ、その辺のそのテーマソングですよね、
はい、
テーマソングになったり、まあ、そういうことが縁になって、まあ、今も病院で、その時に集まれる人と集まって体育館を借りてバスケット等をやっているんですけど、
いいですね。この曲がですね、
はい、
オープニングテーマになっていたのがですね、
はい、
93年10月から95年3月なんですよ、
はい、
中学生
そうですね、まあ、小学校、中学校、そうですね、
うん、
中学生ですね。
そうですか、漫画の方ももちろん読まれました。
もちろんもう前回家にあります。
そうですか、
はい、
それがコミックのやつ、大きいやつですか。
コミックのやつ、
ね、そうですか、
はい、
私も今ね読んでたんですよ、はい、読んでたっていう過去形じゃない、読んでる途中なんですよ、
はい、
あと10巻、
はい、ぜひ完結していただいて、
本当にこれ一気に読みたい。
そうですね、
10巻ずつ読んでる。
あ、
一気にね、
30巻ぐらいですからね、あと10巻。
そう、あと10巻
ですね。
そう、だから多分あとの10巻買った際にはまだ1から読み始めると思う
ぜひぜひ読んでいただいて、
はい、
はい、
ね、
バスケット漫画の名作ですよね。
そうですよね、なんか名言も多いんですよね。
そうですね、うん、まあ、安西先生っていうそのちょっと優しいおじいちゃんの監督が、
うん、
諦めたらそこで試合終了だよっていうその名言がですね、
このセリフは有名ですね。
そうですね、
うん、
セリフ好きな方多いですね。
ね、まあ、人生の教訓というか ね試合だけじゃないっていう ね、うん、ありますからね。ではおかけしたいと思います。バードで君が好きだと叫びたい。今日この時間は新生会富山病院から広報担当の高森雅治さんにお越しいただいております。広報課副主任さんだそうです。
はい、
はいはい、
そうですね、ね、私もまあ今まで中村が課長で、
はい、
中村という課長がいるんですけども、
2回ぐらい番組にはご出演いただいてますかね。
そうですね、確かラジオデータもホームページに載ってると思うので、
はい、
面白いのでぜひ聞いていただければいいかなと思うんですけど
もそうですね、
中村が課長で、あと女性のスタッフと私で活動を今してるんですけども、
はい、
今年の5月ですね、だから先月に私副主任になりました。
あ、そうですか、おめでとうございます。
初めてそういう立場になったんですけども、
はい、
まあ、いろいろやっぱりなったらなったで、まあ、いろいろまとめなきゃいけないことも多くなってきまして。
そうですか、
やっぱその方の立場に、まとめ役の立場になると、
うん、
まとめる方の大変さというか、
うん、
分かりますね。
あ、そうですかね。
今まではその指示受けて活動をすればよかったんですけども、今度はちょっと少しだけですけども、指示出す側にもなりまして、
うん、
そういう風で勉強しながらやっております。
そうですか。で、私この病院の広報というお仕事を、はい、につくにあたってですね、
はい、
どんなこう道筋があっただろうかというふうに思ったわけですよ、
はい、
なんか病院でね、まあ、働くとなると先生とか看護師さんとか、
そうです ね、
いろんな方だとちょっと思い浮かぶんですけれども、
はい、病院のスタッフって言いますと、まあ、代表的なのはもちろんお医者さんとか看護師さんとか、 まあ、あとはその検査を担当する技師ですね、レントゲンをする放射線技師もそう、代表的な職種はそれになるんですけども、まあ、他にもそういうその事務でですね、事務という括りで活躍してる人がいっぱいいまして、まあ、私たちもその事務の括りで、やってる人間なんですけども、
求人があったりとか。
そうですね、まあ、私の場合はちょっと親戚の紹介で、
あ、そうですか、
ちょっと病院にお世話になってるんですけども、まあ、いろんな経路ありますね、皆さん。
あるんですね、そうですか。
そうですね、まあ、その時にその募集要項が出てた時も、出てる職種ももちろんありますし、まあ、本当に新生会っていうのは人と人とのつながりで入ってきた方は結構多いですね。
あ、ご紹介とか。
紹介とか、そうですね。まあ、友達だったりとか、まあ、親戚だったりとか。あと、親子率も多いですね。
親子率多いんですか？
はい、母親と娘さんで同じ部署で働いてるとかですね。
そんなこともあるんですか？
ありますね。結構ありますね。
それは、お互いにやりにくさはないのでしょうかね。
やりにくいっていうふうに思っておられるのか、安心だって思っておられるのかはちょっとわからないですけども。
ねえ。
あとは、まあ、先生同士で、お嫁さん同士、まあ、奥さんですね。奥さん同士が、兄弟とかですね。
へ
え。お医者さん同士が親戚とかですね。お医者さん同士のつながりはないんですけども、まあ、お嫁さん、奥さんを通じて親戚になった方。
ああ、そういうことか。まあまあ、世間は狭いですしね。
狭いですね、本当に。はい、うちの病院450人いるんですけども、はい、まあ、そういう関係の方は結構多いですね。
あ、そうですか。だから、こう、なんとなくアットホームというかね、温かな雰囲気なんですかね。
そうですね、そういうのあるかもしれませんね。
じゃあ、私が今までお話を伺いした中で、実はこんなつながりがあってねっていう方もいらっしゃるかもしれないんですね。
そうですね、いるかもしれませんね。姉妹で勤務している方もいますし。
あら、そうですか。
そうですね。
なるほどね。高森さんはでもこうやって広報のお仕事をしようと思ったのはどうしてですか？
まあ、私高校生までは富山県なんですけども、大学がちょっと新潟で、そういうそのウェブデザイナーの方の勉強をする学校だったもんですから、まあ、そこでそのホームページの、まあ、基礎知識というか、そういうものを学んでいく上で、あ、こういう仕事に就けたら面白いなっていうふうに思い始めまして、まあ、大学卒業したときに、まあ、先ほど申し上げた親戚の人に相談したら、まあ、うちの病院でホームページ作らないかということで、
へー、
紹介されまして。
あ、そうですか、はい、何でも言ってみるもんですね。
そうですね、やっぱり取っかかりといいますか、相談してみると道が開ける場合が多いですね。
なんですね、自分一人でね、こうどうしようかなって考えてたり、
そうですね、
探してるだけでは絶対につながらなかった道ですもんね。
そうですね、はい、まあ、ダメ元でいろいろ聞いてみられると、今見えてない道が見えてくる場合もあるかもしれませんね。
本当だわ、そうですよね。どうですか、実際に働き出しますと、はい、その思い描いていたのとやっぱり そうだったって思うこともあれば、お、案外ちょっと違ったぞって思うこともあるかもしれませんが、
まあ、私これで新生会8年か9年になると思うんですけども、うん、やっぱりその8年前9年前に比べると格段に医療知識といいますか、そういうものは自分の中では増えてると思ってますね。
そうですよね、実際、はい、直接先生方からお話聞かれてるわけですもんね。
そうですね、もう知らないことがやっぱり8年前9年前はいっぱいあったんですけども、もうやっぱりそういう医療を皆さんに宣伝するにあたって、まあ、情報をいろいろ入手しないといけませんので、まあ、その入手の過程で、あ、こういうことだったのか、そういうことだったのかって勉強することは多々ありますね。
あ、なるほど。まあ、まあ、そういう知識が多ければ多いほど、まあ、その先生の話も理解しやすいでしょうし。
そうですね、はい、
で、逆にその広報という立場は見聞きする側の人のことも考えてらっしゃると思うから、 そうですね、はい、そこをうまく噛み砕くためには、
そうですね、
知ってないとできないということもあるでしょうからね。
まあ、専門用語が飛び交う場合がちょっと医療現場多いんですけども、あ、まあ、その何の知識もない方ですね、そういうその医療知識がない方でも分かるように、うん、まあ、言葉を変えたりとかですね、するのも私たちの大事な仕事なので。
そうすると、まあ、そんなにね、しっかり勉強じゃないかもしれないですけれども、はい、なんていうんですか、先生とのその取材だけじゃなくて、自分で、まあ、機会があればちょっと勉強じゃないけれども本読んでみたりとか。
そうですね、 他病院さんが出されているパンフレットとか、あの広報誌とか送ってくださるので、まあ、私たちが送っているのと同じように他病院さんが送ってくださるので、うん、まあ、そういうのを見たりして、あの、あ、こういう表現の仕方もあったなとかですね、あの、勉強して次回に生かすとかですね、まあ、いろいろそうやってその勉強の試合というかね、そういう感じでやっております。
はあ、そういうことですね。なるほど、うん、本当だわ。
そうですね、
ただ単に更新すればいいってもんじゃないっていうかね、
はい、
うん、分かった上でとか。
そうですね、う
ん、よりその読み応えのある、ね、ものになりますよね。
いかにして分かりやすいものを出すかという、もうそこですね、大事なところ
。なるほど、そうですか。で、あの、そんな高森さんですけれども、新生会にはいろんな新しい情報もねあると思いますけれども、ね、
はい、
今ぜひ皆様にお伝えしたいそんな新情報というか、お伝えしたいことっていうのは何かありますか？
そうですね、新生会、まあ、あの、いろいろな課があるので、
はい、
あの、その課その課の、まあ、お知らせというかトピックスはあるんですけども、
うんうん、
まあ、あの、今旬と言いますか、その眼科ですね、アイセンターっていうのが、当院はちょっと力入ってまして、
はい、
まあ、そのアイセンターで、レーザー手術に、あの、レーシックっていう、うん、まあ、皆さん聞かれたことある方もあると思うので、レーシックって言ってその視力矯正手術っていうのがあるんですけども、まあ、私もちょっと、あの、新生会に入職した時は視力 1.5 あったんですよ、
はい、
ところがやっぱりそうやって8年9年とパソコン叩いてますと、もう今 0.5 とかですね、
あら、まあ、
あの、視力がどんどん悪くなってきまして、
ええ、
あの、必要に応じて、あの、メガネかけてる場合もあるんですけど、まあ、そういうそんな私でもですね、あの、視力が格段に良くなるという手術が、あの、新生会ありまして、
はい、
あの、まあ、安心安全はもちろんなんですけども、うん、あの、まあ、安くちょっといろいろなその病院さん見てますと、あの、うちのレーシックは安く、あの、受け入れますので、あの、興味のある方はぜひちょっと、あの、受けていただけたらいいかなと思います。
そうですかね、新生会の眼科の先生は本当に素晴らしい方が多くて。
そうですね、まあ、あの、施設の規模としても、あの、揃えている機材とか、まあ、医療スタッフにしてもですね、まあ、どこに出しても恥ずかしくないぐらいのレベルを維持していると思いますので、うん、まあ、ちょっと、時間、待ち時間ですね、まあ、人気な科なものですから、はい、
そっか、人気があるとどうしても
待ち時間が、ちょっと、あの、患者さんがたくさんおられてちょっと時間かかっちゃう場合もあるんですけども、興味のある方はぜひ来ていただければいいかなと思いますね。
そうですね、あとはお知らせが終わりだそうで。
はい、お知らせ、
お知らせ、お店の、
あ、そうですね、はい、私たちその広報課でその和言、先ほどちょっと紹介していただきました和言愛護っていうその広報誌ですね、そこに、お店紹介って言いまして、
うん、
地元の飲食店とかですね、まあ、飲食店じゃなくてもいいんですけど、そういうお店をちょっと紹介しまして、まあ、地域に根ざした病院らしい広報誌といいますか、
うん、
地元のお店を紹介して、まあ、そういうその縁を持ちましょうということですね、
はい、
やっておりますので、もし、まあ、いつも私たちからお店を探して、了解を取るんですけども、まあ、もしこのラジオを聞いておられる方で、
はい、
私のお店ちょっと広報誌に載せてほしいなって言われる方、思われる方ありましたら、
うん、
ご連絡いただければありがたいなと思います。
はい、まあ、射水市が中心ですかね、射水市のお店というか。
そうですね、やっぱり射水市が中心になるのかなと思いますけども、富山のお店でも結構ですので。
ありがとうございます、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、まあ、すぐですからね。
そうですね、
射水までね。
そうですね、
はい、ということで、まあ、今日はいろいろと教えていただきましてありがとうございました。ね、広報の皆さんどんな風にお仕事してらっしゃるのかなと思っておりましたら、はい、こういうお仕事でした。
そうですね、はい、
放送終わってスタジオから出てきましたらまたデータをお送りしたいと思うので、この後のこともよろしくお願いいたします。
はい、
ということで今日はですね、新生会富山病院の、広報課副主任でいらっしゃいます高森正治さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。